論理的思考力を鍛える30の方法。その1、なぜ論理的思考力が必要なのか。本屋に行くと論理的思考力に関する本の数を組み立てます。論理的思考力を鍛える本、ロジカルシンキングのトレーニング法、筋道を立てて上手に説明する方法、学校の先生や会社の上司から論理的思考力を身につけようと言われることもあるでしょう。論理的思考力という言葉に接したときどんな印象があるでしょうか。難しそう、専門的な技術が必要とつきにくい、難解なことなのためかネガティブなイメージを持つ人も多いかもしれません。論理的思考力なんて必要ない、なくても生きていけると思う人もいるかもしれません。確かに論理的思考力がなくても生きていけます。筋力や体力とは違い、今すぐ必要というわけでもありません。食事や睡眠とは違い、健康や生命維持に関係するわけではありません。論理的思考力を身につけなければいけない義務もなければ法律もありません。実際のところ論理的思考力がなくても人生を生きることは可能です。しかし、たとえそうだとしてもできるだけ論理的思考力は身につけておく方がいい能力です。なぜ論理的思考力が必要なのか。それは人生を切り開く武器になるからです。論理的思考力は常に必要ではないものの様々な場面で役立ちます。例えば親と将来の進路について話し合うときです。親にお金を出してもらうなら親に説明してどういう必要があります。就職するか進学するか、地元に残るか都会に出るか、どんな仕事について将来はどうしたいのか。この時ただやみくもにこうしたいと話すだけではなかなか親の同意が得られません。親の同意を得るためには論理的に説明する必要があります。根拠や理由とともに論理的に説明できれば親から納得が得られ自分の人生を切り開く力になります。また仕事でも論理的思考力は欠かせません。上司に提案するとき、プレゼンをするとき、企画資料を作成するとき、シリーズで中途半端な説明では相手を説得できません。自分の主張を通すためには論理的思考力が必要です。論理的思考は歴史としたビジネススキルの一つ。論理的思考力があれば筋道を立てて説明できるので自分の主張が通りやすくなるでしょう。その他生活の至るところで論理的思考力が求められます。友人に事情を説明して協力してもらいたいとき、先生に自分の意見を話して理解してもらいたいとき、交際相手に希望さえ願いを叶えたいとき、つまり説得する場面は全て論理的思考力が役立ちます。論理的思考力はないようにあった方がいい能力です。なくても生きていきますが、あった方がよりスムーズに人生を生きることができます。ぜひ論理的思考力を身につけましょう。論理的思考力は努力と経験を重ねることで誰でも身につけることができる能力です。身につけるために特別な資格は不要です。性別や年齢も関係ありません。論理的思考力を身につけることであなたは人生を切り開く武器を入手できます。論理的思考力の必要性を理解する。論理的思考力を鍛える30の方法。その2、論理的思考力は本を読むだけでは鍛えられない。論理的思考力を鍛える上で大切な前提があります。論理的思考力は本を読むだけでは鍛えられないという点です。もちろん本を読むことなんだというわけではありません。演説法、機能法、伝承法、 MEC、 三段論法、フェルについて、批判的思考、拡散的思考、収束的思考、こうした思考法や専門用語を学ぶ点では意味があります。効率よく知識や知恵を学ぶなら本は絶好のツールです。好きな時間に読めて何度でも読み返せます。実績のある思考法を学ぶことで論理的な思考の理解を深めていけるでしょう。しかし、いくら本を読んでも結局のところ知識にすぎません。知識は知識、教養にはなりますが、実際に論理的思考力を鍛えているわけではありません。論理的思考力はスポーツに似ているところがあります。スポーツは本を読むだけで身につきません。実際に経験の数をこなしていくうちにだんだんコツを掴んで身につけていくものです。なら読み慣れた方が早い場合も少なくありません。論理的思考力も同じです。本を通して概要やルールを知ることはできても実践的な力を身につけることは不可能です。論理的思考力はあくまで考える力です。やはり実際に経験を積むことで思考力がじわじわ鍛えられていきます。本を読むだけではいけないのです。論理的思考力を鍛えるには何が必要か。それは日頃から考える習慣を持つことにつきます。本を読むことも大切ですが、それ以上に経験の積み重ねが大切です。実際に考える機会を増やすことで少しずつ論理的思考力を鍛えていきます。論理的思考力を鍛える場はあらゆるところに存在します。人間関係に悩んだ時、ある研究に取り組む時、仕事で課題に直面した時、毎日見聞きするニュースも論理的思考力を鍛える機会の一つです。プライベートからビジネスまで全てが論理的思考を鍛える機会と言っても過言ではありません。普段から素朴なことに疑問を持ち、理由を考える習慣を身につけることで思考力が少しずつ鍛えられていきます。積極的に場数を増やし、少しでも考える機会を作ることが大切です。論理的思考力は本を読むだけで満足せず、普段から考える機会を作ることで鍛えていく。論理的思考力を鍛える30の方法。その3、学校教育で身についた一問一答の自覚から解放されること。論理的思考力を鍛えるには正解の数に対する意識改革が必要です。私たちは学校教育の中で一つの質問に対して一つの答えを導き出すことを受けてきました。いわゆる一問一答です。確かに学校で出題される問題のほとんどは一問一答形式が大半です。ある問題には明確な正解が存在します。選択肢が複数あっても消去法で正解を導き出していきます。論文や記述問題などの例外はありますが、基本的に学校で行われる教育には一定の正解が準備されています。明確に正解が存在するからこそ試験で点数をつけられます。しかし正解は一つだけという一問一答の先入観にとらわれていると論理的思考力の妨げになります。世の中には正解が一つとは限らないケースが数を存在するからです。例えばビジネスです。ビジネスでは正解が一つだけとは限りません。むしろ正解が複数存在する場合の方が複数です。まだ正解がない状況に対して自分なりに仮説を立て検証して正解を見つけていきます。この時正解が一つではなくいくつか存在することに気づかされるでしょう。仕事の段取り、上司との交渉、結果を出すまでのプロセス、会議、プレゼン、ストレス対策、市場調査、商品開発、販売促進。正解は一つだけではなく複数存在します。複数存在する正解の中から一つを選ぶこともあれば、同時にいくつか選ぶこともあり、臨機応変な対応が求められます。特に研究の分野では顕著です。正解は一つだけという考え方にとらわれていると研究は進みません。どこにどんな正解があるかわからないため、仮説と検証を繰り返しながら可能性を絞り込んで正解を導き出していきます。こうではないかという仮説を立てる。仮説に基づいて実験して実際の結果を取得する。実際の結果をもとにして仮説を見直し、再び検証をしていく。研究は仮説と検証の地道な繰り返しです。たとえ途中で正解が見つかってもまだ可能性が残っているのではないかと疑うことも大切です。人の数だけ正解が存在するケースもあります。正解の数がゼロというケースもあります。正解が無限に存在するケースもあります。学校教育で身についた一問一答の自覚から解放されることです。一問一答の自覚から解放されることで一層思考の幅が広がります。正解は一つではないことを心得る。論理的思考力を鍛える30の方法。その4、論理的思考力を鍛える本。素朴なことに疑問を持って理由を考える。思考力を鍛えると、きっと何をする必要があるでしょうか。たくさん本を読む。ひたすら問題集を解く。議論や討論に参加する。学校教育の影響のためか難しい勉強をしなければいけないイメージを持つ人もいるかもしれません。確かに試験の成績を上げるためなら本を読んだり難しい問題集を解いたりする必要があるでしょう。本を読めば読むほど知識や知恵を吸収できるのは間違いありません。難しい問題を解くことでどんどん学力も向上していくでしょう。議論や討論に参加することも論理的思考力を高める機会になるのは事実です。しかし論理的思考力を鍛えることはもっと基本的で単純です。素朴なことに疑問を持って理由を考える。これだけでいいのです。もちろんこれが全てではありませんが、論理的思考力を鍛える本です。誰かに課題を与えられるわけではありません。考える材料は自分の自由に選べます。必ず正解を見つけなければいけないわけではありません。正解が見つからなくても自分なりに納得のいく結論を出してみるだけで十分です。わざわざ学校に通う必要はありません。自分の好きな場所で自由に考えることが可能です。素朴なことに注目してなぜだろうかと疑問を持つことが大切です。例えば挨拶です。なぜ挨拶をするのだろうかと疑問を持つことで挨拶の意味や役割について論理的に考えるきっかけになります。インターネットで調べればすぐ正解が見つかるかもしれませんが、自分の頭で思考することが大切です。知識、知恵、経験の総動員して考えることで聴力が鍛えられます。仕事の意味も大切なポイントです。なぜ仕事をする必要があるのだろうと疑問を持つこともあるでしょう。食べていくため、社会貢献のため、家族を養うためなど、自分なりに様々な思考を張り巡らしています。常識や固定観念にとらわれず、自由な発想で率直に感じたことを考える。もちろん、適当に考えるのではなく、できるだけ筋道に通るように考えることが大切です。この時、脳が鍛えられ、論理的思考力が鍛えられていきます。日々のニュースも論理的思考を深める絶好の材料です。ニュースは疑問の方向と言っても過言ではありません。なぜ今年は台風が多いのだろうか。なぜデフレから脱却できないのだろうか。なぜ障害日本率が増加しているのだろうか。なぜ国内の消費が冷え込んでいるのだろうか。なぜ都心部の不動産が値上がりしているのだろうか。答えが見つからなくてもいいのです。 大切なのは素朴なことに疑問を持って理由を考えるということです。学校の授業とは違い、間違っても叱られることはありません。いくら間違えても減点も落第も罰則もありません。素朴なことに疑問を持って楽しみながら考えていきましょう。なかなか正解が見つからなくて苦労することもありますが、知的好奇心を大切にすれば考えることも楽しくなります。素朴なことに疑問を持って理由を考えてみることが論理的思考力を鍛える基本なのです。素朴な疑問を持ってその理由を考えてみる。論理的思考力を鍛える30の方法。その後、論理的思考力とは筋肉を立てて考える力。早く結論を出す力ではない。論理的思考力を鍛えるとき、ありがちな誤解、失敗があります。早く結論を出そうとすることです。問題解決に着手した際、スピードを意識しながら結論を出そうとする人がいます。少しでも早く結論を出したい。1分1秒でも早く結論を出したい。素早く結論を出せる方が素晴らしい。スピードを意識した結果、少しでも早く結論を出そうと意識することがあります。確かに結論を出すなら遅いより早い方がいいでしょう。できるだけ早く結論が出た方が、それだけ早く次のステップにも進めます。また早く結論を出せる方が、知的でかっこいい印象も出るでしょう。映画やドラマで登場する賢い人たちは、素早く結論を出す様子が目立ちます。その影響もあってか、論理的思考力を鍛えるには早く考えなければいけないという思い込みがありがちです。しかし、ここに大きな誤解があります。論理的思考力と早く結論を出す力は別問題です。論理的思考力とは筋肉を立てて考える力であり、早く結論を出す力ではありません。早く結論を出せる人は筋肉を立てて考えることに慣れていて、集中して考えた結果にすぎません。論理的思考に慣れていない人が、苦労との真似をして最初からスピードを意識するのは注意が必要です。タイムプレッシャーが加わることで焦りや不安が生まれ、論理的思考を妨げます。どんなに早く結論が出たところで、それが間違っては意味がありません。論理的思考力を鍛えるならスピードを意識しないような特策です。早く結論を出すことではなく、正しい結論を出すことを意識しましょう。少し遅くなってもいいので、正しい結論を出そうとすることが大事です。最初は時間を気にせず、納得のいい結論が出るまでじっくり考えるような特策です。思考状態を書き出してみる。情報を分類してまとめてみる。時間をかけてじっくり考えてみる。不明点があれば調べてみる。仮説と検証を納得のいいまで繰り返してみる。早く結論を出すことではなく、筋肉を立てて考えることに集中した方が論理的思考力は鍛えられます。早く結論を出す力は後から身につきます。筋肉を立てて考えることに慣れていくにつれて、だんだん素早く正しい結論を出せるようになります。早く結論を出すことではなく、筋肉を立てて考えることに集中する。論理的思考力を鍛える30の方法。その6、情報が不足していれば論理的思考も難しい。論理的思考にはまず思考や判断をするための材料が必要です。それが情報です。情報は論理的思考を行う上で欠かせない材料です。情報が不足している状態で論理的思考をするのは不可能ではありませんが、難しいでしょう。情報が限られていると考えられる可能性が広すぎるため、誤解やズレが生じやすくなります。予想や推測に頼らなければいけないため、的外れや見当違いも発生しやすくなります。可能性を絞って考え深掘りしていくためには、やはり情報が必要です。論理的思考は情報があってこそ実現します。情報が不足しているなら、論理を考える前に情報収集から始めるのが特策です。できるだけ信頼できる情報源から情報収集をするのがいいでしょう。二次情報より一次情報。古い情報より新しい情報。無料の情報より有料の情報。ワイドの情報より今の情報。人づての情報より生の情報。非公式な情報より公式な情報。あまりより情報より興味ある情報。情報があればあるほど参考になります。情報が揃うだけで正解が見つかることも少なくありません。論文や検証データなど一定の信頼が置ける情報であることが大切です。正確なデータは根拠になります。正確で具体的な情報が集まれば、おのずと範囲が絞られ正解を見つけやすくなります。十分な情報が集まれば、論理的思考もスムーズになります。情報収集の段階で論理的思考の半分が決まると言っても過言ではないのです。情報が不足しているなら、情報収集から始める。論理的思考力を鍛える30の方法。その7、まず自分で考えるのが基本。犯人相談しようとしない。論理的思考力を鍛えるには、まず自分で考えるのが基本です。もちろん、人に相談することが悪いわけではありません。十分考えた結果、それでも正解が見つからないときは、人に相談するのもいいでしょう。知識も知恵も経験も自分だけでは限られています。人の知識や知恵を拝借することで問題解決が早くなるでしょう。相談相手が知っていることならストレートに正解を教えてくれるかもしれません。たとえ正解が得られなくても何らかのヒントが得られるでしょう。ユニークな発想、新鮮なアイデア、鋭い考え方などで問題解決の突破口になることがあります。またずっと一人で抱え込んでいるのはよくありません。研究なりビジネスなり機嫌があるならきちんと間に合うように調整することが大切です。一人で考えてもわからないことは人の協力が必要です。自分で十分考えるにつれどうしても答えが見つからないときはむしろ積極的に相談する方が適切です。しかし自分で独自考えもせずすぐ人に相談するのはよくありません。人に相談すると簡単に正解が見つかりやすくなる分自分で考える機会が少なくなります。すぐ相談する癖がつくと考えることが見えることになるため論理的思考力が向上することが低下するでしょう。問題に取り組む際まず自分で考えるのが基本です。時間の許す限り最初は自分なりに考えましょう。できるだけ深く考えてみる。知識知恵経験を総動員させてあらゆる可能性を探ってみる。頭の中で考えるだけでなく紙に書き出してみる。時には勘を働かせてみる。しっかり脳に汗をかくことです。結論が出なくても頭を動かすことが大切です。こうではないか、ああではないかと苦しみながら悩むのは論理的思考力のトレーニングが行われている状態です。あれこれ悩んでいる最中、論理的思考力が鍛えられています。考えるだけでなく検証をしてみるのもいいでしょう。頭を動かすだけでなく手や足も動かしてみます。自分のできる範囲なら実際に検証した方が短い時間で結論が出ることがあります。検証によってデータが取れると正解を見つける手がかりになり、論理的思考力を発展させるヒントになるでしょう。無制限に考える必要はありませんが、最初は自分の頭で考えることです。人に相談するのはある程度まで自分で考えてからです。十分考えた上で人に相談すれば相手もしっかり相談に乗ってくれるでしょう。すぐ人に相談せず最初は自分で考えるようにする。論理的思考力を鍛える30の方法。その8、頭の中だけで考えず書き出してみる。頭の中だけで考えようとしていませんか。考えるという作業は頭の中で行われます。思考や判断をするのも頭の中、発想や想像をするのも頭の中、重要な決断を下すのも頭の中。そのため考えるときは一人でうんぬんなりながら考えることが多いのではないでしょうか。頭の中だけで上手に正解まで導きたいところですが、実際のところなかなか難しいのが現実です。頭の中だけで考えようとしても思考が持ちたり曖昧になったりして情報の整理が困難です。思考はモヤモヤした状態から始まります。モヤモヤした考えを頭の中で最初から最後まで完結させるのは至難の業。頭の中で情報を整理したり考えを深めたりするのは限界があります。誤解や勘違い、物忘れや度忘れも起こりやすくなるでしょう。そんなときこそ書き出してみましょう。メモ帳、ノート、ホワイトボード、パソコン上のテキストでも構いません。思考力を鍛えるためには書き出す癖をつけることが大切です。文字で図表など自由に書き出します。書く行為は基本的なことなので、すでに重要性を理解している人もいるかもしれませんが、改めて意識したい点です。書き出すと考えがはっきり目に見える形になります。目に見える形になることで情報の分類が容易になって整理しやすくなります。抽象的だった思考が具体的になり、主観的だった思考が客観的になります。一度文字として書き出すことで冷静に物事を見ることができるようになるため、鋭い考え方を発見しやすくなります。情報の整理がしやすくなり、解消を実現しやすくなります。ためることなくどんどん積極的に書き出していきましょう。一度文字として書き出せば消さない限り一生残せます。一瞬思いついたことでもさっと書いてしまえば記録に残せます。記録さえ残せばその時は役立たなくても後から役立つことがあるでしょう。書きすぎてしまえば後から二重線をしていいだけです。考えが整理されたら書くのではありません。書きから考えが整理されていくのです。書き出す行為は恥ずかしいことでも情けないことでもありません。むしろ積極的に書き出していく行為は積極的に思考を深めようとする姿です。書けば書くほど思考が前進します。書き出す習慣があればどんどん思考力が鍛えられていきます。頭の中だけで考えず書き出す。論理的思考力を鍛える30の方法。その9、すぐ回答を確認する癖があると思考力は鍛えられない。問題の種類によってはすでに正解が存在するものもあります。例えば学校教育で行われる試験問題です。学校教育で行われる試験問題では選択式、記述式など回答形式は様々ですが、あらかじめ回答が準備されています。問題集の種類によっては回答の他に詳しい解説が準備されていることもあります。解説を読めば回答までのプロセスがわかるので勉強もはかどります。この時少し考えてわからなければすぐ回答を見たくなるかもしれません。手元と範囲に回答があるなら気になって早く確認したくなるでしょう。早く回答を知りたい。考える時間がもったいない。さっさと回答と解説を確認して次に進みたい。もちろん十分考えた後がいいのです。 自分なりに考えてそれでもわからなければ回答を確認するのも納得です。十分考えて行き詰まった状態なら解説の意味もよく理解できるでしょう。しかし、十分考えることなくすぐ回答を確認するのは注意が必要です。すぐ回答を確認する癖がつくと考える機会まで失われます。すぐ回答を見てしまうと勉強は前進するかもしれませんが、思考力を鍛えることができません。正解が分かった瞬間、考える緊張感が失われます。すぐ回答を確認する癖がつくと、すぐ考えるのを諦める癖もついてしまいます。すぐ回答を確認する癖があると思考力は鍛えられないのです。思考力は考えることに意味があります。自分の知識や経験を総動員させ、できるだけ深く思考することが大切です。表向きは前に進んでいないように見えても、頭の中は高速回転になっている状態です。もう少し考えてみよう、別の方法はないだろうかと願う気持ちが大切です。この悩み苦しんでいる瞬間こそ重要です。本人は苦痛でたまらないかもしれませんが、思考力が鍛えられている瞬間です。なかなか結論が出なくてもしばらく粘って考えていると、回答が見つかることもあります。どこまで考えたときを十分とするかは状況によって異なります。制限時間があるなら制限時間ギリギリまで考えるのがいいでしょう。制限時間がなければ自分の中で一定の結論が出るのがいいでしょう。回答と解説を確認するなら十分考えた後が適切です。十分考えた後に回答と解説を確認すると、苦しんで悩んだ分だけしっかり理解と記憶ができるのです。すでに回答が存在する問題は十分考えてから確認しないようにする。論理的思考力を鍛える30の方法。その10。言葉の意味や定義を理解しているか、誤解していないか。論理的思考では言葉の意味や定義に注目してください。言葉の意味や定義は私たちが見落としやすい要点の一つです。言葉の意味が分かっていないまま考えようとしても論理的思考が行き詰まるでしょう。そもそも言葉の意味や定義を正しく理解していなければうまく考えることもできません。たとえすでに言葉の意味や定義を理解していたとしても油断は禁物です。言葉の意味を知っているから大丈夫、定義は把握できていると思う人もいるかもしれませんが、安心とは限りません。自分では理解しているつもりでも誤った思い込みをしている可能性があります。少しでも理解に曖昧な点があるなら注意した方がいいでしょう。例えば IT を活用した教育を考えるという課題があるとします。IT という言葉は新聞やテレビでよく聞きます。おおむねイメージができるはずですが、正確に意味を把握しているでしょうか。きちんと意味を説明するとなると、意外と言葉が詰まる人も多いのではないでしょうか。中には IT の意味をインターネットの意味として思い込んでいる人もいるかもしれません。そこで意味の確認です。IT とはインフォメーションテクノロジーの頭文字を取った言葉であり、情報技術という意味があります。コンピューターやインターネットを使って情報処理を効率的に進める技術の総称です。ソフトウェアも IT の一つ。ウェブシステムも IT の一つ。サーバーシステムも IT の一つ。IT の意味はインターネットに限らず多岐にわたるのです。最終学歴書就職率について考えるという課題があるとします。最終学歴という言葉は聞き慣れた言葉ですが、その定義が曖昧になっていることが少なくありません。最終学歴書は最後に卒業した学校と考えがちですが、正しくは最も高い教育の経歴です。例えば、大学を卒業後、専門学校に通って卒業した場合、最終学歴は大学卒になります。この点を誤解していると、論理的思考も誤ってしまうでしょう。すでに意味や定義を知っている言葉でもうまく説明できないなら、イエローカード。少しでも不安があるなら、面倒であっても、辞書を使って確認することをお勧めします。誤解したままに対している可能性もあるため、再確認もする価値はあるでしょう。内写真な言葉であっても、きちんと調べてみると、意外と誤解していることがあります。新しい発見がなくても、意味や定義の再確認ができるので、無駄にはなりません。余裕があれば、複数の辞書を使って確認すると、より理解を深められるでしょう。辞書によって特色が異なるため、わずかに説明が異なることがあります。辞書で言葉の意味や定義をきちんと確認しておけば、論理的思考もスムーズに行えます。きちんと言葉の意味や定義を確認する。論理的思考力を鍛える30の方法。その11。話し方が曖昧だと論理も曖昧になる。論理的思考では、できるだけ曖昧な話し方を排除しましょう。もちろん、日常の何気ない雑談ならいいのです。雑談は楽しさが第一。ちょっとした雑談なら雑な話し方もいいでしょう。思ったことや感じたことをその時浮かんだ適当な言葉で表現するのもいいでしょう。なんとなくそう思う直感です。嫌な予感がするといった無責任な発言も雑談の面白さの一つ。少々言い過ぎても謝れば済む話。少しくらい話の辻褄が合わなくても笑ってごまかせば済む話です。小さなことは気にせず、とにかく話を前に進めた方が会話も盛り上がるでしょう。しかし、論理的思考をする場面では曖昧な話し方は不適切です。話し方が曖昧だと論理も曖昧になります。大きな箱を使って検証する。ある程度の実績がある。わからないところが一部ある。見直しを行う。近い将来に実現するだろう。一見すると問題なさそうな話し方ですが、油断できません。どれも曖昧かつ抽象的で大事な点が抜けています。話し方が曖昧では意味が分野にしているので、筋道を立てて考えるのが難しくなります。不確かな印象が強いため、相手にもうまく説明できません。論理は明確でなければいけません。明確な論理を組み立てるには、まず話し方を引き締める必要があります。大きな箱を使って検証するとは、どのくらいの大きさの箱なのか。ある程度の実績があるとは、具体的にどの程度の実績なのか。わからないところが一部あるとは、どの部分のことなのか。見直しを行うとは、どこを見直すのか。近い将来に実現するだろうとは、具体的につなのか。曖昧で抽象的な話し方は避け、できるだけ明確で具体的な話し方を心がけましょう。中には不確定要素が大きいため断言できない部分もあるかもしれませんが、できるだけ明確な話し方を意識します。話し方もだと思う、かもしれないではなく、です、ますと言い切る方がスマートです。未定や不確定なら未定です、不確定ですと言えばいいだけです。ゼロにするのは難しいかもしれませんが、ゼロに近づける努力は大切です。明確な話し方には書くこと責任が伴います。だからこそ考え方が引き締まり、聴力も取り澄まされます。系統を立てて考えることができるようになるのです。曖昧な話し方は避け、明確な話し方を心がける。論理的聴力を鍛える30の方法。その順に、視点の数だけ思考が深まる。聴力を深めるためには少なくとも2つ以上の視点から考えることが大切です。一つの視点から観察できる要素は一つのみ。視点が一つという状態は単純でシンプルな見方はできるものの、俯瞰的な見方ができません。見方が考えているとなかなか思考も深まりません。物事を考えるとき複数の視点を意識してください。別の視点から見ると違った見方、感じ方があるため思考が深まるきっかけが得られることがあります。例えば商品を購入する場面です。商品を購入するときは良い点だけに着目しがちですが、悪い点にも注目します。良い点と悪い点の両方を把握することで購入すべきか総合的な判断が可能になります。自分のキャリアについて考える場面があるとします。短期的な視点だけでなく長期的な視点で考えることで目先の損得に惑わされなくなります。短期的には有利であっても長期的には不利に働くこともあるでしょう。短期的には不利であっても長期的には有利に働くこともあるでしょう。短期的と長期的の両方から考えることで正しい現実を見据えたキャリア設計を考えることができます。上司に企画を提案する場面があるとします。つい自分の立場から企画を考えてしまいがちですが、上司の立場も考えています。上司には上司内の立場があります。部下や家族がいたり夢や目標があったりするでしょう。上司も上司内で人事評価を気にしているはずです。上司の立場を考えることで通りやすい提案や上手な提案の仕方が分かりやすくなります。商品開発の場面があるとします。開発の際は開発者の目線で考えがちですが、消費者の目線でも考えています。さらに競合他社からの目線や消費者以外の視点を想像してみることもより良い商品開発を促すポイントになるでしょう。どんなことでも少なくとも2つの視点が存在します。上と下、右と左、表と裏、過去と未来、精神と肉体、国内と海外、成功と失敗、新しいことと古いこと、ポジティブとネガティブ、見える部分と見えない部分、様々な方向から観察することです。対象は一つでも見る角度が変われば見える様子も変わります。視点の数を増やすにつれて視野も広がり、今まで見えなかったことが見えるようになるでしょう。物事を多角的に見ることでより鋭い考え方ができるようになります。視点の数だけ思考が深まっていくのです。少なくとも2つ以上の視点から考える。論理的思考力を鍛える30の方法。その13。フレームワークを論理的思考に活かす。論理的思考を行うには2つ以上の視点から物事を見ることが大切です。良い点だけでなく悪い点も考える。2回目だけでなく精神面も考慮する。短期的な視点だけでなく長期的な視点からも考える。自分の立場ではなく相手の立場からも考える。見える部分だけでなく見ない部分にも注目する。2つ以上の視点から考察することで視野が広がって論理的思考を深掘りしやすくなります。この複数の視点を考える上でフレームワークの利用が役立ちます。フレームワークは物事の指針を示す大まかな枠組みのことを言います。ある分野について考える際必要とされる基礎的な視点のまとめた考え方です。フレームワークは先人の知恵の一つであり、十分な実績があります。例えば、ウィテラーから見たマーケティング戦略では、マーケティングの 4P というフレームワークが有名です。マーケティングの 4P。製品、価格、流通、販売促進。このフレームワークを利用すれば、マーケティング戦略を効率よく考えることができます。 マーケティングの 4P は売り手側から見たフレームワークですが、買い手側から見たフレームワークも存在します。買い手側の見方としては、マーケティングの 4C というフレームワークが有名です。マーケティングの 4C。価値、価格、利便性、コミュニケーション。消費者が商品、サービスを購入する際、これらの点から構成されていると言われています。マーケティングの 4C を抑えることで、消費者の視点を重視したマーケティングを考えやすくなります。市場分析に関しては、3C 分析というフレームワークが有名です。3C 分析。市場、競合、自社。商品開発で市場を分析する際、このフレームワークを活用すればスムーズに仕事が行えるでしょう。経営戦略としては、SWOT 分析というフレームワークが有名です。SWOT 分析。強み、弱み、機会、脅威。この4つの側面から考えることで、より効率的に経営戦略を考えることができます。世の中には多種多様なフレームワークが存在します。その場で思いついた視点で考えるのもいいですが、フレームワークの利用も忘れてはなりません。素晴らしいフレームワークがあるなら使わないのはもったいない。取り組もうとしている分野にフレームワークが存在するなら積極的に取り入れるといいでしょう。実績のあるフレームワークを活用することで論理的思考も学べるでしょう。フレームワークがあれば積極的に取り入れる。論理的思考力を鍛える30の方法。その14。論理的思考に必要なのは感情ではなく理性。論理的思考をする際に注意したいのは感情です。感情が乱れているなら論理的思考もなかなかうまくいかないでしょう。特に悲しみ、嫌らしい、落ち込み、そして時々襲ってくるゲインフレの情緒感で、気持ちが興奮した状態ではどうしても思考が感情に振り回されてしまいます。思考に余計なノイズが混じるため正常に物事を判断するのが難しくなります。例えば、イライラしている時です。人から誰でもイライラする時があるでしょう。人から嫌なことを言われているのを害することもあれば、たまたま不運が続いて落ち込むこともあるはずです。そんな時に論理的思考を行うのは不可能ではありませんが、なかなか困難です。感情的になっている時は自分を見失っている時でもあります。理性と自制心を失った状態では冷静に物事の筋道を立てて考えるのに苦労するはずです。感情的になっていると考え事も集中しにくい。同じことを何度も繰り返し考えたり、考え事が死滅裂になったりして、あたらないでしょう。感情が消耗した状態で論理的思考を行うのは、わざわざ誤った結論を出しに行くようなもの。感情的な状態で出した結論が誤っていることが大半です。後になって、なぜあんなことを考えてしまったのだろうと、責任することになるでしょう。そのため、感情が乱れている時に論理的思考を行うのは避けておくのが賢明です。論理的思考に必要なのは感情ではなく理性です。穏やかでリラックスした状態こそ論理的思考に適した環境です。理性が保たれ、心が落ち着いていると冷静に物事を考えやすくなります。冷静で落ち着いている時の方が考え事に集中しやすくなります。少し難しい問題も集中力を発揮しやすいため、考えを深掘りしやすくなります。人間は感情の生き物です。完全に感情を抑え込むのは難しいかもしれませんが、論理的思考まではできるだけ取り除いておくのが賢明です。感情的になっている時は少し時間を置くのが得策です。時間にはあらゆる興奮を沈める作用があります。時間が経つにつれて苛立っていた感情がだんだん落ち着いてくるでしょう。悲しみも落ち込みが低くても時間が解決してくれます。積極的に気分転換をしてみるのも良い方法です。自分の趣味や好きなことをして楽しめば時間もあっという間に過ぎていきます。イライラしていた気持ちがどこかに消えていき理性を取り戻しているでしょう。論理的思考は常に理性的な状態で行うのが正解です。論理的思考をするときは感情的ではなく理性的になる。論理的思考力を鍛える30の方法。その15。先入観や思い込みで考えようとしていないか自問する。論理的思考を妨げる見えない敵。それは先入観や思い込みです。私たちは日々多くの情報にさらされながら生きています。情報源は様々です。新聞、テレビ、雑誌、ラジオ、インターネット。人から聞く話も情報源の一つです。情報の多くは知識や教養として役立ちますが、一方で先入観や思い込みといった余計な副産物も生じやすくなります。先入観や思い込みのほとんどは無自覚です。先入観や思い込みは癖のようなもの。人から見ると不自然ですが、本人にとっては普通の状態になっているので、なかなか気づけません。先入観や思い込みを持った結果、論理的思考をする際、いつの間にか色眼鏡で考えてしまうことが少なくありません。先入観や思い込みがあると何が怖いか。それは誤った結論を導いてしまうことです。正しく論理的思考を行うためにも、できるだけ先入観や思い込みを取り払うことが必要です。先入観や思い込みは生活で役立つことがある一方、論理的思考ではできるだけ取り払うことが大切です。そこで必要なのは、まず自分の先入観や思い込みに気づくことです。自分の知識や知恵に自信を持つのはいいですが、疑う気持ちも大切です。先入観や思い込みで考えようとしていないか、自分に問いかけてみてください。先入観や思い込みで考えていないかと。シンプルな一言ですが、客観性を見出す効果は抜群です。落ち着いて自問すると、先入観や思い込みで考えている自分に気づけることがあります。自分では普通、当たり前と思っていることでも、冷静に考えてみると、偏った考えに気づけるでしょう。先入観や思い込みで考えようとしていないか、疑ってみる。論理的思考力を鍛える30の方法。その16。論理的思考には情報の整理整頓が欠かせない。きちんと分類して、きれいにまとめる。いきなり正解を考えようとしても、なかなか当たらないことがあります。その原因の一つは、違った情報です。どんな情報があるのか。どんな種類の情報があるのか。どこまで確定で、どこから不明なのか。バラバラの情報や断片的な情報では活用しにくくなり十分に活かせません。バラバラの情報は散らかっている部屋と同じです。部屋が散らかっていると必要なものを探すのに時間がかかります。ごちゃごちゃした環境では居心地の雰囲気も悪くストレスも増えます。論理的思考でも同じです。情報が散らかっている状態では見通しが悪いため深く考えようとしたくても難しくなります。なかなかやる気も起きず集中力を妨げます。そこで必要なのが情報の整理整頓です。いきなり仕事に取り掛かるのではなく、まず情報の整理整頓から始めるのが特策です。きちんと分類してきれいにまとめます。関係ない情報があるなら考慮から外します。本来の仕事の着手までに一手間かかりますが大切なプロセスです。きちんと情報を整理整頓しておけば後から必要な情報を取り出しやすくなります。論理的思考が語るようきちんと情報を分類してまとめることが大切です。見た目でまとめるのもよし、種類や特徴で分類するのもよし、番号や時系列で並べるのもよし、情報の整理整頓は仕事を進める近道になります。整理整頓が難しい情報があったとしてもじっくり考えてできるだけきれいに分類してまとめます。情報の整理整頓に時間がかかったとしても見通しが良くなって活用しやすくなれば結果的に時間短縮になるでしょう。探偵時のように整理された情報というだけで価値があります。整理された情報は見やすく分かりやすく活用しやすくなります。情報を整理していくうちに頭の中も整理されていくでしょう。仕事を一緒にする仲間がいれば自分だけでなく相手のためにもなるはずです。全体の見通しが良くなるため論理的思考も語るのです。あらかじめ情報を整理整頓して活用しやすくする。論理的思考力を鍛える30の方法。その17。事実と事実以外を分けて考えるようにする。論理的思考は情報が必要です。情報が足りないなら情報を書き集めます。情報は少ないより良い方がいい。情報があればあるほど思考や判断の材料になります。根拠や証拠もあるのでできるだけ多くの情報を集めることが大切です。では情報が何でもいいかというとそうではありません。問題はその情報が事実かどうかです。すべての情報を疑わずに信じるのはよくありません。事実に思えても実は事実でないことも少なくありません。嘘や不確定の情報で論理的思考は実現できません。特に出ることが不確かな情報は事実と事実以外が入り混じっていることが多いため注意が必要です。そこで必要なのが事実と事実以外を分けるという作業です。情報を見せたとき事実なのかそうでないのか注意深く確認することが大切です。すでに情報を持っているなら事実と事実以外を区別するといいでしょう。事実と事実以外を区別することは情報を整理整頓する一環になります。例えば人から聞いた話です。聞いた話をそのまま信じるのは素直な姿勢ではありますが論理的思考では妨げになります。真実らしく聞こえても実際は単なる噂で嘘である可能性があります。聞いた話を疑うことなく信じていると後から恥ずかしい失敗を犯すでしょう。事実ではない情報では論理的思考を実現できません。たとえ相手が信頼できる人であってもきちんと事実なのか確認する必要があります。またインターネットである記事を入手したとします。この際も疑わずに信じるのはよくありません。事実であるように聞こえても実際はただの憶測で真実ではない可能性があります。その情報は裏付けされた事実なのか記者によるよう憶測なのか区別することが大切です。裏付けされた事実なら有用ですがそうではないなら注意が必要です。論理的思考では事実を軸にして考えることが大切です。事実かどうか確認する習慣を身につけてください。それは事実だろうかと自問することで注意喚起を促します。事実以外の情報は不要というわけではなく補足やコメントとして扱う程度がいいでしょう。確証はないがこういう情報もあるという程度なら論理的思考の基礎になるでしょう。事実と事実以外を区別することで論理的思考も語ります。事実と事実以外を区別して考える。 論理的思考力を鍛える30の方法。その18、収束的思考と拡散的思考を使い分けることで思考力を鍛える。人の思考は大きく分けて2種類あります。収束的思考と拡散的思考です。アメリカの心理学者、ジョイ・ビューフォードが提唱した概念として有名です。この概念は論理的思考をする上では欠かせないポイントです。同じ思考とはいえ役割が異なります。それぞれの状況に応じて活用することで問題解決がスムーズになります。拡散的思考。拡散的思考とは常識や先入観の笑いを制限をなくすことで思考を拡散させるときの思考モードです。基地の情報から様々な方面に考えを拡散させ、あれこれ思いを目指しながら新たな考えを生み出していきます。一般的に発想やアイデアを出すときに役立つ思考モードです。入浴中や散歩中といったリラックスの時間に行くとアイデアが思いついた経験はないでしょうか。それは拡散的思考が働いたからです。無意識のうちに思考の制限が取り払われることで常識や先入観にとらわれない思考を実現できます。そのため拡散的思考は制限にとらわれない自由な思考をしたいときに役立ちます。拡散的思考が行われる代表例はブレーンストーミングです。ブレーンストーミングは参加者が自由に多くの意見を出し合うことで独創的なアイデアを引き出す集団思考法です。常識や先入観にとらわれず超自由な状態に拡散させることで発想やアイデアが思いつきやすくなります。仲間がいなければ一人でブレーンストーミングを行うのもいいでしょう。収束的思考。収束的思考とは、基地の情報から論理的に思考を進めていき、唯一の正解に早く正しく評価するための思考法です。考える対象範囲は狭いですが、集中することで思考を深く掘り下げていくことが可能になります。すでに必要な材料が揃っていて、問題解決を急ぐ必要がある場合は、収束的思考が最適です。例えば、難しい問題を解くときです。考えなければいけない問題が決まっている場合、徹底的に思考することで正解を見つけていきます。制限時間がなければ、時間をかけてでもいいので、深く進めていくことが大切です。じっくり突き詰めていくことで、どんどん思考が深まり、突破口を見出す可能性が高まります。ただし、収束的思考は、長時間の持続が難しいという欠点があります。集中力を要するため、長く続けようとしても、一定時間が経つと集中力が途切れます。収束的思考で思考するなら、適度に休憩を入れながら行うのがいいでしょう。最初は拡散的思考によってアイデアを膨らませ、次に収束的思考によって絞り込みと深掘りが行われます。エジソンやアインシュタインも意識的に収束的思考と拡散的思考を活用したと言われています。拡散的思考で発想やアイデアが極めた後、収束的思考で深掘りしていました。特筆すべきは両方同時に行うのは不可能という点に注意が必要です。思考するならどちらかのモードに切り替える必要があります。無意識に収束的思考と拡散的思考を使い分けている人もいるかもしれませんが、今度は意識的に使い分けてみてください。あなたも収束的思考と拡散的思考を場面に応じて使い分けることで今まで以上に思考が働くでしょう。収束的思考と拡散的思考を場面に応じて使い分ける。論理的思考力を鍛える30の方法。その19、論理的思考を深める2つの質問。だから何、それはなぜ。問題を掘り下げるためには2つの質問が大切です。だから何、SO とは。それはなぜ、怖い SO。この2つは論理的思考を行う上で重要な時期になる質問です。私たちが課題に取り組む際、必要な情報が全て与えられているとは限りません。生活、研究、仕事。与えられている情報は一部であり、実際は水面下に多くの情報が隠れていることもあります。すべての情報が与えられていると思っていても、実際は誤解であることもあります。水面下の情報に気づかないままではスムーズに問題解決を進められません。どうすれば水面下にある情報に気づけるのか。それが、だから何、それはなぜ、という質問です。問題を掘り下げ、水面下の問題に気づくためにも、だから何、それはなぜ、の質問が重要です。だから何、一つ目の質問は、だから何です。この質問は現在持っている情報から何らかの結論を見つけ出す作業です。物事を疑うような一言ですが、だからこそ効果的です。だから何と問いかけることで着眼点の水面下に移せるようになります。固定観念や規制概念があっても疑うことでその奥にある真実に気づきやすくなります。それはなぜ？二つ目の質問はそれはなぜ？です。一つ目の質問、だから何に対してそれはなぜ？ともう一度疑ってみます。だから何は根拠から結論を導く質問ですが、なぜそう思うのかは逆に結論から根拠を考える質問です。つまりそれはなぜ？は検証の役目を果たします。それはなぜ？と問いかけることで自分を納得させるための理由が必要になるため思考が深まります。論理的思考を鍛えるなら、だから何それはなぜ？の二つの質問の習慣にしておきましょう。だから何それはなぜ？の質問は一回だけでなく何度も繰り返していくことがポイントです。二つの質問の交互に行うことで見ない部分まで考えを及ぼせるようになります。難問に直面してもだから何それはなぜ？繰り返すことで問題解決の糸口が見えてくるようになるでしょう。だから何それはなぜ？の二つの質問を通して論理的思考を鍛える。論理的思考力を鍛える30の方法。その20、仮説だけで満足しない。検証の手間暇を怠らない。仮説を立てたら検証を行いましょう。正解を導き出すには必要な情報を集めた後仮説を立てます。想像力を働かせて仮説を立てたとしても本当に正しいかどうかまだ確定ではありません。仮説の内容によっては間違いない、実験するまでもない確実だろうと思うこともあるかもしれません。頭の中で結果や内容を想像すると 100% うまくいくと思うこともあるでしょう。仮説があまりに優れているとすでに検証した気分になることもあるはずです。しかし仮説はあくまで仮説です。 99% 間違いないと思うことでも 1% でも不安要素があればやはり検証が必要です。正しいと思っていても実際に検証してみると予想とは違った結果が得られることがあります。これは誤解や思い込みが発生しているときによくあるパターンです。検証によって想定外の結果が得られたとき自分が誤解や思い込みをしていたことに気づくことがあります。どれだけ仮説を立てたところで実際の検証をしてみないと実際のところはわかりません。100の仮説より1つの検証です。自分が誤解や思い込みをしているケースも含めて検証は欠かせません。論理的思考から正解を導くには仮説と検証の繰り返しです。特に注意したいのは仮説と検証を何度か繰り返したときです。仮説と検証を繰り返しているとだんだん検証が面倒になって省略や手抜きをするケースがあります。せっかく全て仮説を立てたとしても検証に手抜きがあれば正しいデータを取得できません。間違ったデータを取得すれば仕事が面倒になって無駄が発生します。きちんと検証をすること、検証回数が増えても省略や手抜きをしないことが大切です。時間や予算の都合もあるでしょうが、できるだけ検証を省かないのが得策です。検証に対する真面目な姿勢こそ論理的思考を深めるポイントです。仮説だけで満足せずきちんと検証を行う。論理的思考力を鍛える30の方法。その21、前提や初期設定が間違っていないか。前提や初期設定が間違っていないか確認することが大切です。何か物事を考えるとき前提や初期設定が存在します。例えば商品開発で言えばテーマです。商品開発の最も重要な軸、テーマに従って仕事を進めます。この時早く仕事に着手したい気持ちがあると、いつの間にか前提や初期設定がおろそかになることがあります。前提がずれていたり初期設定が間違っていたりなどです。情報の行き違いが発生する、中途半端な理解をしてしまう、テーマの認識を誤解している場合もあるでしょう。テーマがずれると商品開発の方向性もずれてしまいます。30代向けのつもりが20代向けになってしまっている、赤い商品を開発するつもりが黄色い商品にすり替わっている、結果として検討違いの商品開発になってしまうことがあります。前提や初期設定に誤りがあれば論理的思考においても誤った結論が出てしまいます。そこで改めて前提や初期設定を再確認する必要があります。論理的思考を誤らないためにもきちんと前提や初期設定を確認しておくことが大切です。例えば商品開発なら最初に確認するだけでなく一組のためにテーマを見直しています。定期的に確認していけば途中でズレが発生しても気づきやすくなります。前提や初期設定を確認することは方向性を確認することでもあります。ゴルフのドライバーで打ったゴルフボールのように最初に方向がずれると遠くになるにつれてズレ幅も大きくなります。仕事の最終段階になってから前提や初期設定の誤りに気づくと無駄や二度手間が発生します。周りに迷惑をかけてしまう可能性もあるでしょう。修正するなら早めが大切です。自分が把握している前提は本当に正しいだろうか、この問題の初期設定は間違いないだろうか、ズレがないよう前提や初期設定をしっかり確認しておきましょう。正しい前提や初期設定だからこそ正しい論理的思考も実現できます。前提や初期設定の誤りがないか再確認する。論理的思考力を鍛える30の方法。その22、結論から話すだけで論理的思考力が鍛えられる。論理的思考力を鍛えるポイントの一つ、それが結論から話す習慣です。ビジネスでは結論から話す話し方が一般的ですが、論理的思考力を鍛える際も結論から話す話し方が有効です。結論から話すなんて大したことない、特別なことではない、誰でも簡単にできる、平凡でつまらない、そう思うかもしれませんが誤解です。結論から話すには概要と要点を正しく理解した上で本質を見ておかなければいけません。 そして、簡潔な言葉でわかりやすく一言で説明する必要があります。そのため結論から話そうとするとき、頭の中では高度な思考が行われます。上手に言葉を言い換える。重要な内容だけ選び抜く。情報をうまくまとめる。多くの情報を一言に圧縮する。相手の立場を想像する。簡潔にわかりやすくまとめる。結論から話す行為は脳の良い領域を活用することになり、聴力のトレーニングになるのです。結論を最初に話すのはもったいないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。重要なことは後回しにすると話が間延びして分かりにくくなり、聞く人を嫌がらせます。結論を最初に話した方が話が引き締まって分かりやすくなり、聞く人のストレスになります。結論から話した方がその後に続く話も興味関心を持って聞いてもらいやすくなります。まず結論から話して次に詳しい事情を説明します。結論から話す習慣は普段の心がけが大切です。早速、今日から結論から話す話し方を心がけてみませんか。結論から言うと前々です。相手にとっても理解しやすいので話も盛り上がりやすくなるでしょう。自分にとっても脳のトレーニングになり、論理的聴力を鍛える機会になります。結論から話すのを言い表せば自分にとっても爽快で満足感が得られるでしょう。結論から話す話し方を習慣にしておけば自然と論理的聴力を鍛えていきます。結論から話す習慣をつける。論理的聴力を鍛える30の方法。その23。どこかに必ず正解があると信じることで聴力の底力が目覚める。まだ答えが存在していない課題に挑戦することがあります。例えば新しい研究、新商品開発、未知のトラブル対応などです。不透明の状態から正解を見つけ出す作業は不安と恐怖も大きいでしょう。正解があるかわからなければ着手をためらう気持ちが出てくるのも当然です。この時最初から正解はないかもしれないという考え方はよくありません。正解はないかもしれないという考え方は否定から入っています。否定から考え始めるとネガティブな感情がまで消極的になってしまいます。どうせうまくいかないだろうという消極的な気持ちになり、根気や集中力の妨げになります。弱気になって諦めやすくなるため、なかなか聴力を鍛えられない。最初から正解はないかもしれないという考え方はやめた方がいいでしょう。聴力を鍛えるならまず肯定から入るのが基本です。どこかにきっと正解があると信じることが大切です。どこかにきっと正解があると信じることで未来に希望が湧いてきます。根気や集中力が身になって聴力を高めるスパイスになります。なかなか正解が見つからなくてもないではなく隠れているという考え方になります。問題に行き詰まった時もどこかにきっと正解があるということを思い出します。希望をもたらすことによって心が引き締まり、もう少し頑張ってみたい気持ちが湧いてきます。例えば研究です。最初から正解はないかもしれないではなく、どこかにきっと正解があると信じて取り組むようにします。そうすれば前向きな気持ちで研究に打ち込めるようになります。たとえ問題に行き詰まった時でも別の可能性があるのではないかと踏ん張る力が湧きます。トラブル対応の時も同じです。最初から解決策はないかもしれないではなく、どこかにきっと解決策があると信じて取り組むようにします。あらゆる可能性に思考が及ぶようになるため、さらに深く考えることができるようになります。考え抜いた結果、より良い解決策を発見しやすくなります。諦めるのではなく信じることです。消えかけていた心の火が再び大きくなります。どこかに必ず正解があると信じることで聴力の底力が目覚めるのです。どこかに必ず正解があると信じる。論理的聴力を鍛える30の方法。その14。休憩を入れることで論理的思考が深まることもある。考え事をするときは集中することが大切です。だから考えるより気持ちを引き締めて集中して考えた方が思考を深めやすくなります。知識や経験を総動にして考えるには集中力が欠かせません。考えまくる。思考に集中することで一気に正解まで導き出せることもあります。しかし、いくら考えても考えが前に進まないこともあるでしょう。いくら時間をかけても思考が前に進まない。思考に行き詰まって問題解決が停滞した。頭がぼっとしたり考えが行き詰まったりすることもあるはずです。そんなとき一旦休憩を入れるのが得策です。休憩と論理的思考は直接の関係はありませんが、間接的な関係があります。脳がヘトヘトにされている状態では考え事も語りません。集中力が切れた状態では何を考えても中途半端になるでしょう。同じ言葉に集中していると深掘りができる反面、視野が狭くなって周りが見えなくなるデメリットもあります。そこで役立つのが休憩です。一度休憩を入れることで脳の疲れが回復します。脳の疲れが取れ、再び集中した思考に着手することができるようになります。また休憩には興奮を鎮めるだけでなく、思考をリセットする働きもあります。一旦休憩を入れることで複雑な思考から解放され、平らな状態になります。思考を再開したとき、別の見方ができるようになったり、発想やアイデアが浮かびやすくなったりします。結果として行き詰まっていた考え方が深まることがあります。いくら考えてもわからなかったことが休憩の後、再び解決できることも珍しくありません。頻繁に休憩を入れる必要はありませんが、行き詰まっている時は素直に休憩を入れるのが特策です。休憩は論理的思考に欠かせないスパイス。休憩を入れることで論理的思考が深まることもあるのです。考え事が行き詰まったときは無理をせず、一旦休憩を入れてみる。論理的思考力を鍛える30の方法。その15。なかなか正解が見つからなくても諦めない。筋力に限界があるが、聴力には限界がない。なかなか正解が見つからないと、だんだん弱気になります。いくら考えてもわからないと自分に甘えてしまう。どうせ考えても時間の無駄と油断してしまう。これ以上考えても意味がないのではないかと不安になってくる。確かに、いくら考えても正解が見つからなければ不安や心配が生じてくるのも自然でしょう。考えるのも疲れてきて嫌気もさしてきます。考えても正解が見つからなければ諦めるのも仕方ないように思います。しかし、考えるのを諦めたらゲームオーバー。限界があると思ったらそこで思考が停止します。永遠に正解を見つけることもできなくなります。考えるのを諦めるのは限界があると思っているからではないでしょうか。自分の聴力に限界を作ってはいけません。もし仮にぶち当たれば思い出してほしいことがあります。聴力に限界はないということです。聴力には限界がありません。筋力は物理的なので限界が存在しますが、聴力は頭の中の世界なので限界がありません。聴力は筋力とは違い、無限に鍛えていくことが可能です。聴力の増減も考えないことです。なかなか正解が見つからなくても、必ずどこかに正解があると信じて正解を見つける努力をしましょう。たとえ壁に打ち当たったとしても、まだ可能性はあると考えることで踏ん張る気持ちが生まれます。もし考えるのに疲れたら、少し休憩を入れるといいでしょう。休憩を入れて気分転換をして体力が回復すれば、また深く考えることができます。なかなか正解が見つからなくて、普通思考の壁に打ち当たってから困難、そう思った方が思考の壁を取り払います。考えるのではなく考えること、聴力の可能性を信じましょう。聴力の可能性は無限です。聴力に限界がないと考えることで、ますます聴力が鍛えられていきます。聴力には限界がないことを理解する。論理的聴力を鍛える30の方法。その16。感を働かせることで論理的聴の近道を見つけやすくなる。論理的聴では感を取り入れることも大切です。感とは知識、経験、熟慮に基づかず直感で判断することを言います。第六感と呼ばれることもあります。論理的聴に感は不要。感に頼るのは論理的ではない。論理的聴に感を取り入れるなんて言語道断。そう思う人もいるかもしれません。確かに感には根拠も証拠もありません。ぼんやりした感覚です。感が働いた理由を説明できないことも少なくありません。そもそも感と論理は対照的なことであるため、気もつかないと考える人も多いはずです。しかし、時として感は論理的聴に役立つことがあります。例えば仮説です。仮説を立てるときは様々な可能性を考えることになるでしょう。この時、感を働かせてこうではないかと仮説を立てます。感を働かせて仮説を立てることは重要です。また、感という論理を無視した考え方を取り入れることで意外な突破口を見出すこともあるでしょう。感は根拠がないと思われがちですが、完全に根拠がゼロというわけではありません。感は今までの知識や経験のもとになっています。ある出来事に直面したとき、記憶から見たような過去の出来事を検索して、ぼんやりした感覚として湧き出てきます。パッと現れてはさっと消えます。今は感とは水面にある無意識が一瞬だけ潜在意識として表面化した状態です。もともと自分の知識や経験のもとになっているので、完全に根拠がゼロというわけではないのです。すべてを感で進めるわけにはいきませんが、判断に迷ったときには感を頼りにして考えてみることも大切です。なんとなくこうではないかという考えは証明では使えませんが、仮説ではどんどん活用していきたい。無意識の力を利用することで新しい発想やアイデアが生まれやすくなります。感を働かせることで論理的思考の近道を見つけやすくなるでしょう。論理的思考に時には感を取り入れてみる。論理的思考力を鍛える30の方法。その27。考え抜いた結論を誰かに説明してみる。自分なりに考え抜いた結果、一定の結論が出たとします。苦労と手間暇がかかったならほっと一息つきたいところでしょう。結論が出たならそこで終了と思われがちですが、満足するのはまだ早いかもしれません。ここで取り組みたいのは人に説明するというプロセスです。誰でもいいので身近な人にその結論について説明をしてみてください。どういう理屈やプロセスがあってその結論に至ったかです。話す相手は自由です。上司や先生、知人や友人でも構いません。 大切なポイントは、人にうまく説明して、きちんと伝わるかどうかです。上手に説明をするにも、聴力が必要です。難解な言葉を例な言葉に言い換えなければいけません。複雑なイメージを上手に例える必要もあります。簡潔に分かりやすい説明を考えるとき、広範囲に脳を活用することになるので、聴力を鍛えられます。説明するプロセスを経ることで、自分にとっても聴のプロセスが深まる機会になります。また、いざ人に説明しようとしても、なかなかうまくいかないことがあります。自分が納得できる結論が出たとはいえ、人よりになっていることが少なくありません。話の中に辻褄の合わない矛盾点が見つかる。説明はできたが、きちんと相手に伝わっていない。相手には伝わったが、どうや納得が得られない。いざ説明をしようとすると、様々な点に気づかせることがあるでしょう。自分では納得していても、それが相手に伝わらないのはよくありません。話した結果、相手から何らかの意見が得られるでしょう。なるほど、納得できたというどういう意味か不自然な点がある、こうした方がいいのではないか、などの厳しい意見もあるはずです。考えが偏っていたり、人よりだったりするかもしれません。誤解、勘違い、思い込みなど、何らかの誤りに気づけるきっかけにもなります。中には厳しい意見もあるかもしれませんが、論理的思考を完成させるためには重要なプロセスの一つです。人に説明するプロセスを通して、論理的思考が鍛えられていきます。考え抜いていた結論を人に説明してみる。論理的思考力を鍛える30の方法、その28、説得するための客観的データがないときは経験が役立つ。説明や説得では客観的データが必要です。根拠も証拠も何もないままこうですというだけでは個人の意見にすぎません。発言力も説得力も乏しく信用できない価値がないと判断されても仕方ないでしょう。論理的にきちんと説明するには根拠となるものを示すことが必要です。例えば、文献、実績、検証結果、統計データです。客観的データは証拠になります。正しいデータは価値が高くて信頼もできます。これが根拠です。こういうデータがありますと言えば説得力につながります。根拠やデータの数も一つではなく複数あればますます説得力が増します。しかし、中にはどうしても客観的データが足りないこともあるでしょう。客観的データが足りないと説得内容も足りなくなります。特にビジネスではデータが不十分という場面がたびたびあります。完全に新規の分野ならそもそもまだデータが存在しない状況が普通です。客観的データがなければどう説明するのか。そんな時に役立つのは経験です。客観的データが足りないとき次の一言を使ってみましょう。客観的データではないのですが、私の経験上まるまるです。客観的データの代わりに自分の経験を根拠にして語るのです。もちろん信頼できるデータではありませんが、経験は根拠の補完として使えます。その分野に携わる人の一人として自分の経験を述べることはマナー違反ではありません。少なくとも一つの意見として尊重されるでしょう。もし仕事に取り組んでいるのが個人ではなく団体なら私の経験ではなく私たちの経験というフレーズも有効です。集団による経験談、経験則なら人数が多い分だけ説得力が増します。同じ意見を共有する人が多ければ多いほど発言力も高くなります。あくまで客観的データが足りない時の手段ですが、経験で語る方法を知っておいて損はないでしょう。ただし経験で語るならあくまで一部に留めておくのが適切です。何から何まで経験を根拠にして語るのはいくら客観的データが足りないとはいえ不適切です。経験で語るなら必要最小限に留め、大半はできるだけ客観的データを示すようにしましょう。客観的データが足りなければ自分の経験で補う。論理的聴力を鍛える30の方法、その29、議論や討論の場は論理的聴力を鍛える3つ。論理的聴力を鍛える機会の一つ、それは議論や討論の場です。学校や会社では議論や討論の場が設けられることがあります。商品開発や研究方針について議論、社会保障や個人情報について討論。議論や討論といえば言い争うような印象があって抵抗感や苦手意識を持つ人もいるかもしれません。テレビ論や討論する場面ではスーツ姿を着た人同士が言い争っている場面をよく見かけます。確かにそれぞれ意見の主張する場ですから、時には対立によって摩擦が生じることもあるでしょう。自分の主張がねじ伏せられて不快な気分になる可能性もゼロではありません。議論や討論と聞くだけで敵対する人も多いかもしれません。しかし議論や討論の場は論理的聴力を鍛えるチャンスです。議論や討論では複数人が集まってそれぞれの意見を言い合うことになります。自分の主張を相手に納得してもらうため、根拠や客観的データを示しながら筋道を立てて説明しなければいけません。理解できる言葉を選んで簡潔に分かりやすく説明する必要もあります。論理的な説明をするために広範囲に脳を働かせる必要があるため、論理的聴力を鍛える機会になるでしょう。また議論や討論は様々な意見が生き方でもあります。自分の考え方に執着せず、オープンなことで様々な人の考えを聞いていることです。なるほどと驚かされることもあれば、自分の理解不足に気づかされることもあるはずです。議論や討論の場ならば論理的聴力を鍛えるチャンスとして積極的に参加してみましょう。言い争うのではなく、自分の主張に筋道を立てて説明するだけです。理性と自制心を保ちながら合理的に自分の意見を述べます。納得できない意見があれば、言葉を選びながら丁寧に反論することも大切です。自分の意見を否定されたとしても、選択肢になって言い返すのではなく、一旦素直に受け入れてみる。様々な考えに接することで視野や価値観が広がるチャンスになるでしょう。議論や討論の場に参加していくことは論理的聴力を鍛えることでもあります。普段から鍛えている論理的思考を試す場として活用するのもいいでしょう。最初から理解をするのではなく、論理的思考を鍛える場として活用しましょう。議論や討論の場ならば積極的に参加する。論理的聴力を鍛える30の方法、その30、楽しむ気持ちこそ論理的聴力を鍛える最大のコツ。論理的聴力を鍛える最大のコツは何でしょうか。素直になることでしょうか。多角的な視点を持つことでしょうか。仮説と検証を繰り返すことでしょうか。もちろんどれも重要ですが、論理的聴力を鍛える最大のコツは別のところにあります。それは論理的思考を楽しむことです。確かに論理的思考には苦労やストレスなどもあります。すぐ答えが出るとは限らず、なかなか答えが出ないこともあるでしょう。仮説と検証を繰り返すのは面倒で退屈な作業かもしれません。しかし嫌だと思うだけでは論理的思考も語りません。やはり楽しむことが大切です。ネガティブな気持ちで考える場合とポジティブな気持ちで考える場合とでは根拠と集中力が違います。やはり楽しみながら考えていく方がパワフルな力を発揮できます。論理的思考を楽しむと遊びのように感じてワクワクしながら取り組めます。根拠と集中力を発揮でき、思考を深める後押しになります。論理的思考をもっと楽しんでいきましょう。疑問に触れることを楽しみ、悩むことを楽しみます。仮説を立てることを楽しみ、検証を行うことも楽しみます。興味関心や知的好奇心を大切にすると、論理的思考を楽しく感じやすくなります。どんな結論が出るだろうかとワクワクしながら考えるのもいいでしょう。考えるのがつまらないと思うなら、考え方や取り組み方を工夫して楽しく感じるようにしてください。すでに楽しい気持ちになっているなら、もっと考えるのが楽しくなるよう工夫を加えるといいでしょう。論理的思考を楽しむと自然と底力が湧いて、さらに踏み込んだ思考を実現できるでしょう。論理的思考は楽しんだものの価値。楽しむ気持ちこそ論理的思考力を鍛える最大のコツなのです。論理的思考を楽しむ。論理的思考力を鍛える30の方法、まとめ。その1、論理的思考力の必要性を理解する。その2、論理的思考力は本を読むだけで満足せず、普段から考える機会を作ることで鍛えていく。その3、正解は一つではないことを心得る。その4、素朴な疑問を持ってその理由を考えてみる。その5、早く結論を出すことではなく筋道を立てて考えることに集中する。その6、情報が不足しているなら情報収集から始める。その7、すぐ人に相談せず最初は自分で考えるようにする。その8、頭の中だけで考えず書き出す。その9、すでに回答が存在する問題は十分考えてから確認しないようにする。その10、きちんと言葉の意味や定義を確認する。その11、曖昧な話し方は避け明確な話し方を心がける。その12、少なくとも2つ以上の視点から考える。その13、フレームワークがあれば積極的に取り入れる。その14、論理的思考をするときは感情的ではなく理性的になる。その15、先入観や思い込みで考えようとしていないか伺ってみる。その16、あらかじめ情報を整理整頓して活用しやすくする。その17、事実と事実以外を区別して考える。その18、収束的思考と拡散的思考を場面に応じて使い分ける。その19、だから何、それはなぜの2つの質問を通して論理的思考を鍛える。その20、仮説だけで満足せずきちんと検証を行う。その21、前提や初期設定に誤りがないか再確認する。その22、結論から話す習慣をつける。その23、どこかに必ず正解があると信じる。その24、考え事が行き詰まったときは無理をせず一旦休憩を入れてみる。その25、思考力には限界がないことを理解する。その26、論理的思考に時には感を入れてみる。その27、考え抜いて出た結論を人に説明してみる。その28、客観的データが足りなければ自分の経験で補う。その29、議論や や討論の場であれば積極的に参加する。その30、論理的思考を楽しむ。